皆さんおはようございます。今日はヨハネ第一の手紙の2章の24節22節から27節のテキストから、はじめに聞きしところにとどまれと題してお話をいたしたいと思います。私の説教題は大体文語訳に準じております。いろんな人に聞きますと、やはり文語訳というのはすごくやっぱり心に入ってくるっていうんですね。若い人でもそうですけれども、いろんな人に聞きますと、やはり文語訳はいい。それでそのようなことを聞きまして、心を強くして、私は文語訳を用いることにいたしました。で、今日のテキストの中にですね、とどまれという言葉が実は5回も出てくるわけであります。で、私たちが問題にぶつかるとき、問題解決のためにはじめに聞きしところにとどまるということが必要であります。で、今日のテキストを見ますと、はじめに聞きしところとは、父なる神が御子イエスによってなされた罪の許しに私たちがとどまるということであります。これが問題解決の基本であります。私たちが主イエスを救い主と信じるならば、主イエスは御霊となって私たちのうちに住まわれます。この御霊の働きによって私たちは自分の罪が許されていることを知るのであります。またこの御霊の働きによって私たちには永遠の命が与えられていることを知るわけであります。今日のテキストの中では、御霊はキリストから受けた注ぎの油と表されています。この油が私たちのうちにとどまるとき、私たちは自分が神の救いを受け、罪が許され、永遠の命を受け、神の子とされ、神が共におられる、私たちと共におられることを経験するのであります。で、この油というのは大事だなと思います。先週も病気の人を見ましたときに、このオリーブ油を塗ってですね、お祈りをいたしました。病んでいる人がおれば、教会の長老を呼んで、オリーブ油を塗ってもらって、祈りなさいという言葉があります。あるいは、イエス様が、弟子たち二人を、町や村に使わされたときに、弟子たちは、多くの人が油を塗って病気が癒されたと書いてあります。私たちは、この油を塗る、そのときに私たちはそれとともに信仰を働かせているんですね。その油は御霊だ。この今祈っているこの人のために御霊が働いて元気を与え、力を与えてくださる、その信仰が相手に伝わるんですね。そのように思いました。私は今旧約聖書のサムエル記を読んでおります。で、旧約聖書を読むとき、実は多くの点で読みにくいんですね。それはなぜかと言いますと、馴染みのない人名が出てきます。また訳によってもその人名がちょっと違うんですね。で、覚えきれないわけであります。また地名もそうであります。ほとんど、そういうのはもう読んでおりながら記憶していないということであります。大筋に関係のない名前や地名は覚えきれないので、そんなものかというぐらいに読んでいけばよいと思っております。次に旧約聖書を読んどって、やはり問題に感じるのは部族間の戦争があるということであります。 戦争においてはまるで人権が考慮されないように皆殺しの論理が行われるわけであります。皆殺しと言いますのは、その人はもちろんのこと、羊や家畜までも皆殺してしまうという戦争であります。これもですね、やはり読んでいてつまずくところでありますが、これも3000年前の世界ではこうだったのだなと理解して、読み飛ばしていきます。また現在においても、例えばイスラエルとパレスチナの戦争、ロシアとウクライナの戦争を見ると、やはり皆殺しの世界が現代も場所や状況によって行われていることを知るのであります。モーセの十戒には、何時殺すなかれとあります。旧約聖書の歴史においてもこれが守られていないわけであります。ここに私たちの罪の姿があると思います。このように旧約聖書では読み手が理解できない多くの場面に出くわすのでありますが、しかし旧約聖書を読み黙想するとき、それらのいろんな雑音は取り除かれて、私たちはその中から私たちの人生に必要な多くの有益な御言葉を見出すことができるのであります。私は今までこの教会に若い牧師が与えられるようにと多くの時間を割いて祈ってきました。しかし現在その答えは与えられておりません。このことについて第一サムエル記の御言葉を黙想しているときに、一つの答えが示されました。その言葉を今皆様にご紹介いたします。で、サムエルというのは、いわゆる史詩記の終わりの方に出てくる書簡であります。統一する国家がないために部族同士が争い、その部族の長たちは大体志士と言われている人ですね。で、その中でこのイスラエルの人々は、またイスラエルの部族間でも戦うんですね。で、イスラエルの人たちはそのような状況の中で、私たちにも王をくださいと、周りの周辺の国家が皆王をいただいているので王をくださいと言うんですね、サムエルに。そのことを書いてあるのがここの第一サムエル記の8章4節の言葉であります。で、ちょっとお読みいたしますかが、イスラエルの長老たちは皆集まってラマにおけるサムエルのもとに来て言った。あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててください。このように言います。で、続きを読みますと、しかし彼らが我々を裁く王を我々に与えよというのを聞いて、サムエルは喜ばなかった。そしてサムエルが主に祈ると、主はサムエルに言われた。民がすべてあなたに言うところの声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたサムエルではなく私を捨てて、彼らの上に私が王であることを認めないのである。このようにサムエルの祈りに答えたんですね。彼らが求めるならば王を与えなさい。それはご自身が王であることを捨て去ることだ。このように語ったんですね。で、紀元前1100年ぐらいの頃であります。今から3100年前ですね。 確かに預言者サムエルは年を置いて、その子供たちも預言者の道を歩んではおりませんでした。それゆえに人々は他の国のように王を立ててほしいとサムエルに願ったのであります。しかしサムエルは、イスラエルの国は王ではなく神によって導かれる国でなければならないと預言者として考えておりました。そのためにその人々の要求を聞いて喜ぶことができなかったと書いてあります。そこでサムエルは主に祈ると、主は彼らの求めに応じなさい、彼らはサムエルを捨てるのではなく神ご自身が王であることを捨てるのだ、でこのような言葉をサムエルに与えました。でこの後どうなっていくかといいますと、サウルという王が立てられ、それがダビデを待って、このサウルよりもダビデの方が用いられたので、妬みによってダビデを殺しにかかります。でダビデは、まあ、そういう話は後続いていきますね。本当に混乱、さらに混乱をしていきます。王政をずっと続けていった中で、正しい王というのは数える方なほどなんですね。ほとんどが、偶像礼拝に走ったり、またいろんな問題を圧政をしたり虐殺をしたりしていきます。そういうことがやはりやがてやはりこの聖書に書き記されております。この預言者に従って神を王としていくことがサムエルの願いであった。しかし民の声は大きく、ついに神は彼らに任せなさいと言いました。私はこの言葉を何度も何度も黙想して考えました。私たちの次の世代の牧師を与えてほしいと祈っておりました。神はその祈りにどのように応えてくださるのか期待して待ち続けましたが、私たちはあらゆる手段を通して探し求めましたが、与えられませんでした。その時この聖書の箇所を見た時にこのように思ったんですね。私たちはひょっとしたらイスラエルの民のように預言者ではなく王を求めている間違いを犯しているのではないのか。王様ですよね、権威に満ちた、そのような王を求めているのではないだろうか。預言者というのはそのような王ではありません。神の言葉をただ伝える、そして、祈る、それだけの人ですね。王はやっぱり権威を持っております。武力も持っております。戦いを行います。そして人を殺していきます。で、私たちがこのサムエル記を読んだときに、私たちが求めているのは王を求めて祈る、そのような王を与えてくださいというように、このイスラエルの民と同じような要求をしているのではないか。私たちに必要なのは実は預言者ではないか、このように思いました。私はこの祈るとき、神はまず御言葉を通して答えを与えてくださるということを信じております。ですからこの今サムエル記の第一の8章4節の言葉が仮に今与えられております。次には神はそのことは確かだということを出来事を通して次に語ってくださるはずであります。ですから私は今次にはどんな出来事が起こってくるのかを楽しみにしているわけであります。で今日のテキストを見ますと、この基本的なところにとどまれと書いてあります。はじめに聞きしところにとどまれと述べられています。私たちは何事を決断するときも神の言葉を離れて決断をしてはならないのであります。たとえ私たちにどのような困難な状況が襲ってこようとも、はじめに聞きしこと 福音にとどまるように聖書を述べています。福音とはイエスはキリストである。共同訳聖書に従えばイエスはメシアであるという単純なメッセージであります。私たちはまずそこにとどまるのであります。ヨハネの手紙は神の約束されたことを明確に語っております。非常に単純なことであります。例えばヨハネの第一の手紙の一章の17節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。このちょうど紀元1年にイエス・キリストという神の御子が十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなってくださったということが基本であります。一章の9節に、もし私たちが自分の罪を表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。これもこの通りであります。何の解釈もいりません。この通りであります。このような初めに厳しいことに私たちはそのところにとどまるということを行っておれば、いろんな聖書の箇所を読むときに雑音は消えて、その神が示している本質を見出すことができるんですね。あるとき立法学者が来て、聖書の中で一番大事なことは何ですかと聞いたときに、一番大事なことはあなたの神である主を愛せよ、力を尽くし知力を尽くし全てを尽くしてあなたの神である主を愛せよ、このように言われました。それから第二番目は何ですかというと、あなたの隣人を愛せよと言われました。このサムエル記とかに起こっている戦争の話とか、律法を守らなかったという話とか、食べ物が間違ってたとか、そういうことは一切イエス様は触れられなかったんですね。それは結局はこの時代とともに流れていく雑音が消えるときに、本質はそうなんだということをイエス様は示されました。ですから私たちは今この紀元1世紀、紀元元年に起こったこのイエス様の十字架が今度は私たちの基本になります。この基本に私たちは従ってこの御言葉を聞いていかなければならないわけであります。イエス様はこのように言われました。この今の世界ですね、マタイの13章の24節から35節を用いてこのように言われました。13章の24節をお示しいたします。24、25をお示しいたします。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。こういうふうに書いてあります。主イエスはこの世界は良い麦の中に毒麦をまかれている状態だと言われました。神の言葉と悪い者がまいた毒麦とが混じり合って成長しながら、歴史は主イエスが再び来られる週末に向かって歩んでいるのである。でこのように言われました。このヨハネの手紙も同じことを書いてあります。この毒麦についてはヨハネの2章の22節、今日の始まりのところですね、修法にも載せられておりますが、今書いてある下のところですね。ヨハネ第一の手紙2章の22節、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、御父と御子を否認する者、それが反キリストです。 すなわち御子イエス様を指定するときに私たちは同時に御父をも指定するわけですね。私たちは父なる神というときにその姿を見ることはできません。しかし今ここにイエス様ということはわかりますが、イエス様というお方の影に隠れて御父はそこに存在しておられるんですね。旧約聖書は逆に御父というものに対して預言者たちは語りますけれども、その御父に隠れて実は御子イエス様がおられるということが聖書のいろんなところに示されております。ですから私たちはこのイエス様を否定するときに御父をも否定しているんだ、このようにヨハネは手紙で書いております。私たちはこのように示されるこの非常に複雑な現代の社会を見ていくときに、これをまあ政治家の評論家がいろいろと説明をしてくださいます。それを聞いて納得もいたしますが、私たちはさらにそのもう一つ奥にこの聖書の言葉があります。そして神はこの世界をこのように見ておられる。私、神の御国は今来て、イエス様が統治しておられる、御霊が支配しておられると、この世界がこの周りにあるけれども、そこにその天の御国の中に、毒麦が同時に巻かれている。この毒麦が芽を出してやはり育っていく。この毒麦が裁かれるのは終わりの時であります。その時に向かってこの歴史が流れている、このようにイエス様は説明をされました。聖書が示すこの困難な時代にあって、私たちはこの原点である初めに聞きしこと、私たちはイエスはキリストである、イエスはメシアである、兄弟訳で言えばイエスはメシアであるという告白、という告白にとどまらなければならないのであります。神の言葉は世界中に広がり続けています。しかし毒麦もまた夜のうちにまかれて芽を出しているのであります。だから私たちは主イエスから目を離してはいけないのであります。ヘブル人への手紙の12章の2節、皆さんよくご存知のところであります。ヘブル人への手紙、ヘブル人の、ちょっと間違えました、1は言いませんね。ヘブル人への手紙の12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。これが歴史上に起こった出来事であります。ですから私たちはこのイエス様から目を離してはいけません。ヨハネ第一の手紙の今日のテキストの2章の24節から25節ですね、この修法にも書かれてありますが、私たちがどのような状況に置かれても初めに聞いた福音にとどまるようにと述べられております。この箇所を書きますね、ヨハネ第一の手紙の2章の24節25節、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。私たちが御子イエス様にとどまっているときに、同時に私たちは御父にもとどまっているんですね。旧約の時代、彼らが御父に正しくとどまっているなら、同時に御子にもとどまっていたわけであります。同じく私たちはイエス様にとどまっていることは、すなわちそれは父なる神にとどまっていることであります。御子イエスによって罪が許され、私たちの最後の敵である死が打ち破られ、復活し私たちのうちに永遠の命が回復されること、 それが神の救済の目的であります。で、私たちはかつてこの永遠の命を持つことが約束されておりました。しかし人は自由意志によって神に従うことをやめ、罪の人生を選びました。その時私たちは永遠の命を失ったのであります。創世記にはそのことが明確に書いてあります。少し省いておりますが、結論はこうです。創世記三章二節、女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。そして次の3章の22節を飛んでですね、こういう結論が出ております。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出された。せっかく約束されて永遠の命が与えられておったのに、この人間の限界を超えて、この命の木から取って実を食べた、この限界を超えたということですね。そこで永遠の命を失ったと書かれてあります。で、ここにですね、実を人は我々の一人のようになると、神は複数形で現れているんですね。我々、私のようになりと書いてある、我々のように、これはここに御子イエス様が現れています。聖霊なる神が現れています。父なる神が現れています。我々の一人のようになり、このようにして人間の罪は永遠に生きない道を選んでしまったわけであります。しかし父なる神の約束はこの永遠の命を回復することになります。そのために私たちは福音にとどまらなければならないのであります。2章のこの今日のテキストの26節にですね、こう書いてあります。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。以上のことというのは22節のことですね。ですからちょっと修法を見ますと、22節には偽り者とはイエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう、道と御子を否認する者、それが反キリストです。このような人たちについてこのヨハネは述べています。その下26節にこう書いています。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。私たちはこのような私たちを惑わす言葉に惑わされてはいけません。そして27節に入っていきます。私たちには聖霊が注がれている、御霊が注がれている、油が注がれている、その油が私たちの証人となってください。私たちを導き、正しい信仰へと導いてくださるのであります。その言葉を読みますと、第一ヨハネの2章の27節を見てますと、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんと書いてあります。私たちには、あの病人にこの油を塗ればそれが癒される、その油とは聖霊を表しています。この私たちには、私たちに この真理を教えるところの御霊なる神が私たちのうちに宿っておられる。この宿っておられる方が私たちを間違いなく罪の許しへと導いてくださる。永遠の命へと導いてくださる。神の子となったということを私たちに示してくださるのであります。ですから反キリストの人々から教えられる必要は全くないのであります。私たちはこの与えられた聖霊の導きによって救いに預かるところの知識はすべて備えられております。私たちはですからこのキリストの救いにとどまり続けなければならないのであります。この後の箇所を読んでいきますと、誰からも教えを受ける必要はありません。反キリストの人たちが、いや、哲学ではこうだ、神学ではこうだと述べても、私たちは騙されてはいけません。私たちのうちにいらっしゃる御霊は、私がイエス様によって確かに救われている。私は確かに神のことされている。罪を犯しても、自分でその罪を告白するならば、イエス様の十字架は、時間を超えてそれを許してください。そして私と共に、日々私と共に歩んでくださる。このように御霊は教えるのであります。この彼の油が全てのことについてあなた方を教えると書いてあります。そして後半読みますと、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのでした。このように、御言葉は示しています。確かにそうであります。私たちが新約聖書を読むときはもちろんのこと、旧約聖書を読むときにも、イエスはキリストの告白にとどまり、その瞬間瞬間に語られる神のメッセージを聞いていかなければならないのであります。お祈りいたしたいと思います。父なる神様、あなたは今日のテキストを通して私たちに全てのことを教えてくださいました。私たちの御子、私たちに御子イエス様によって罪が許されていること、イエス様が復活して天に昇られた後は御霊が私たちのところに下ってきてくださって、私たちに油を注いでくださっている。その全てのことを通して父なる神が私たちを導いておられ、天の御国へと私たちを導いておられ、そのことが全て書かれておりました。そのことのゆえに心から感謝をいたします。そのように私たちも歩んでいきますので、どうか主を導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。